5ページ、市政ニュース。公共施設、葛城市、大和高田市、柏市、神巻町、王子町、広陵町と河合町における公共施設の相互利用の実証実験を実施します。管財課、電話 0745-44-8217。七市町が広域連携し、公共施設を相互に利用することを目的として、次の22施設を相互利用する実証実験を行います。実証実験期間、10月1日から令和5年3月31日、施設利用料、各施設で設定する市内・町内料金を関係市町の住民すべてに適用。相互利用できる施設。大和高田市。大和高田市立総合体育館。住所、幸町7番地43。電話 0745-22-8862。大和高田市立武道館。住所、幸町7番地55。電話 0745-22-8862。柏市。柏市二上文化センター。市民ホール、楽屋。住所、藤山1丁目。17番17号。電話 0745-77-1000。神巻町。神巻町第一町民体育館。住所、大寺神巻1750番地。電話 0745-78-0118。神巻町第二町民体育館。住所、桜ヶ丘3丁目12番地。電話 0745-78-0118。 神巻町文化センターペガサスホール。住所、大寺神巻3241番地。電話 0745-78-9900。 王子町。王子町地域交流センターリーベルホール。住所、久戸2丁目2番 1-501号。電話 0745-33-3000。 王子町やわらぎ会館イベントホール。住所、王子2丁目1番18号。電話 0745-315555。 泉スクエア泉ホール。住所、本町4丁目645番の1。電話0745-72-1800。 王子町文化福祉センター大ホール。住所、畑田9丁目1608番地。電話 0745-32-5201。 広陵町広陵中央体育館。住所、大寺笠350番地1。電話 0745-554414。 まみが丘体育館。住所、馬見北5丁目13番18号。電話 0745-554414。 広陵北体育館。住所、大寺大野546番地1。電話、0745-55-4414。広陵東体育館。住所、大寺くだら1801番地1。電話、0745-55-4414。広陵西体育館。住所、馬耳南3丁目9番15号。電話、0745-55-4414。広陵中央公民館、かぐや姫ホール。住所、大寺、笠、382番地1。電話、0745-55-1181。河合町、河合町立北体育館。住所、大寺、名倉、132番地の3。電話、0745-56-4600。なお、葛城市は、葛城市民体育館、大麻スポーツセンター、新庄文化会館、大麻文化会館、歴史博物館が相互利用の対象となります。6ページ。市役所で申請受付中。マイナンバーカード。市民窓口課。電話 0745-445002。マイナンバーカードに使用する顔写真の撮影からオンライン申請まで職員がお手伝いします。本人確認書類、運転免許証等をご持参の上、窓口までお越しください。また、カードの申請をいただいてから受け取りまで約1ヶ月かかります。申請はお早めに。マイナンバーカード、休日、申請、受け取り窓口。マイナンバーカードの申請受付。申請書記入の補助、写真撮影、無料。およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。10月は2回あります。1、時、10月9日日曜日、8時30分から正午。ところ、新庄庁舎1階市民窓口課。2、時、10月29日土曜日、8時30分から正午。ところ、大麻庁舎1階総合窓口課。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点。運転免許証、健康保険証、学生証等。交付の場合は、電話予約時にご確認ください。マイナンバーカードの安全性について。ポイント1。紛失や盗難等にあった場合でも、24時間365日体制にて、マイナンバーカードの機能の一時停止を受付しています。電話 0120-95-0178。通話料無料。外国語にも対応しています。英語、韓国語、中国語、スペイン語、ポルトガル語。ポイント2。カードの IC チップには、税や年金などのプライバシー性の高い情報は入っていません。その他、健康保険証の利用申し込みを行っても、診察結果や薬剤情報が IC チップに入ることはありません。ポイント3。 カード利用には暗証番号等の認証が必要です。暗証番号を一定回数間違うとカードがロックされます。不正に情報を読み出そうとすると IC チップが壊れます。7ページ。年金受給者の方へ、年金生活者支援給付金制度について、市民窓口課。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や、その他の所得額が、一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構、年金事務所が実施します。対象となる方、老齢基礎年金を受給し、次の要件をすべて満たす方、3つあります。1、65歳以上。2、世帯全員の市民税が非課税。3、年金収入とその他所得の合計が約88万円以下。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給し、次の要件を満たす方。前年の所得が約472万円以下。請求手続き、1、新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方。お受け取りの対象となる方には、9月初旬に日本年金機構から案内が届きます。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書に記入し、提出してください。令和5年1月4日までに手続きが完了しますと、10月分から遡って受け取ることができます。2、年金を受給し始める方。年金の請求手続きと合わせて、年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。不審電話にはご注意を。日本年金機構などから電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。年金生活者支援給付金についてのお問い合わせ。給付金専用ダイヤル、電話 0570-054092。 難病にかかっている方へ、特定疾患者給付金。10月3日から申請受付開始。社会福祉課、電話 0745-445103。 毎年10月1日現在を基準とし、葛城市特定疾患者給付金支給事業を実施しています。対象者、市内在住で次のどちらかの疾患にかかっている方。難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病。338疾患が対象。児童福祉法に定める小児慢性特定疾病。16疾患群が対象。疾患ごとに設けられた認定基準に該当する方が対象です。支給額、年額2万円。12月中に口座へ振り込み。申請期間は10月3日月曜日から11月30日水曜日。申請方法、窓口にて申し込み。 丸一、指定難病、特定医療、受給者証。小児慢性、特定疾病、医療、受給者証を交付されている方。持ち物、医療、受給者証。令和4年10月1日現在有効。印鑑、預金通帳、受給資格者名義。丸二、丸一に該当しない方は、医療受給者証に代わり、特定の様式による医師の証明が必要になります。様式は窓口にて申し込み後に送付します。お早めに申し込みください。支給決定、給付金の受給資格を審査し、支給を決定した方には、給付金支給決定通知書を、支給しないことを決定した方には、給付金不支給決定通知書をそれぞれ送付します。8ページ、新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室、電話0745-44-8107。小児用ワクチン3回目接種の開始について。小児用ワクチンの3回目接種を開始します。ただし、オミクロン株 BA1 対応ワクチンではありません。3回目接種券や接種スケジュールは対象者に順次発送します。対象、新型コロナ小児用ワクチンの2回目接種から5ヶ月以上経過した5歳以上11歳以下の方。なお、1回目、2回目も接種いただけます。ウェブ予約サイトまたはコールセンターにお問い合わせください。オミクロン株 BA1 対応の新型コロナワクチン接種について、オミクロン株 BA1 対応の新型コロナワクチン接種を実施しています。対象、新型コロナワクチンを2回以上接種した12歳以上の方。接種間隔、前回接種から5ヶ月以上経過後。使用する接種券。表があります。接種時期、年齢、60歳以上の方、12歳から59歳の方の順に読み上げます。令和4年4月末までに2回目を接種済み。60歳以上の方、12歳から59歳の方ともに、すでに市より送付している3回目対応の接種券を使用。令和4年4月末までに3回目を接種済み。60歳以上の方、すでに市より送付している4回目対応の接種券を使用。12歳から59歳の方、前回接種時期に応じて順次発送。令和4年5月以降に2回目から4回目を接種。60歳以上の方、12歳から59歳の方ともに、前回接種時期に応じて順次発送。表、終わり。なお、令和4年4月末までに2回目を接種済み、または60歳以上で、令和4年4月末までに3回目を接種済みに該当し、ワクチン接種を希望する方で、お手元に接種券のない方は、接種券再発行申請 メールフォームにて申請いただくか、葛城市新型コロナウイルス対策室、電話0745-44-8107までご連絡ください。二次元コードが載っています。10月上旬の接種スケジュール。接種会場、新庄健康福祉センター、北花内341。10月は市内医療機関での個別接種は行いません。接種日程6回あります。10月1日土曜日午後、2日日曜日午前、8日土曜日午後、9日日曜日午前、15日土曜日午後、16日日曜日午前。詳細は市ホームページをご確認ください。予約方法、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話0745-44-3820。土曜日、日曜日、祝日を除く、9時から17時。なお、9月15日時点での予定であり、変更となる場合があります。葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイト、市ホームページ内の二次元コードが載っています。9ページ、予防接種。インフルエンザ予防接種を受けましょう。高齢者の方には助成があります。健康増進課、電話0745-69-9900。インフルエンザは毎年1月から3月頃に流行します。予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまで、約2週間かかり、その効果が十分に持続する期間は最長で約5ヶ月間とされています。基礎疾患者は早めに予防接種を受けましょう。接種期間、10月1日土曜日から令和5年1月31日火曜日。助成対象、丸1、接種当日に65歳以上の方。丸2、60歳から65歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスの免疫機能に障害のある方。身体障害者手帳1級またはそれに準ずる方。なお、事前に身体障害者手帳または診断書を持参の上、新庄健康福祉センターまたは大麻庁舎総合窓口課で手続きが必要。費用、1人1500円。女性は1人につき1回。なお、市民税、非課税世帯、生活保護受給者は、事前手続き後無料、接種方法、市内委託医療機関。希望する医療機関へ直接問い合わせし、保険証を持参の上受診してください。市外の県内医療機関。平日に新庄健康福祉センターまたは大麻庁舎総合窓口課へ事前にお越しください。接種後の申請は受付不可。市内委託医療機関。表があります。医療機関名、住所、電話番号の順に読み上げます。12箇所あります。予約が必要なところもあります。 1、板橋委員、北花内、749-1、電話、0745-69-5781、2、宇山委員、新城16、電話、0745-69-2070、3、葛城クリニック、北花内、616-1、電話、0745-69-0801、4、小泉委員、要予約、新城119、電話、0745-69-2501、5、柴田子どもクリニック、要予約、八川114-3、ただし、通院患者のみ、電話、0745-43-5222、6、下村委員、要予約、大麻40-2、電話、0745-48-2522、7、吉本整形外科、外科病院、要予約、引田、676-1、電話、0745-69-5353、8、関谷外科胃腸科、北花内、692、電話、0745-69-7800、9、堀内委員、要予約、おしみ、338-4、電話、0745-62-2958、10、増田診療所、八川113-1、電話、0745-48-0023、11、山本委員、八川153-1、ただし、10月、1月は、要予約、11月、12月は、予約不要、電話、0745-48-1231、12、吉田クリニック、要予約、西室191-2、電話、0745-69-8071、表終わり。予防接種を受ける場合の注意点。新型コロナワクチン接種とインフルエンザ予防接種は間隔を空ける必要はありません。10ページ、人権。無意識の思い込みについて考えてみませんか？気づくことから始めよう。アンコンシャスバイアス。人権政策課、電話0745-44-5005。無意識の思い込み、偏見のことをアンコンシャスバイアスと言います。例、リーダーには男性がなるべき？お茶出しや受付は女性がするもの？女性がパイロット？男性が育児休暇を取ってはいけない？子供が病気になった時は母親が休むべき？男性が保育士？アンコンシャスバイアスは多くの過去の経験や周囲の意見、日々接する情報から形成されるもので、誰もが持っているものです。しかし、自身のアンコンシャスバイアスに無自覚な場合、判断の単純化や決めつけの助長といった悪影響を及ぼす可能性があります。特に性別による 固定的な役割分担意識は、ジェンダー平等を阻む社会課題となっています。男女共同参画について考える講座。時、11月2日水曜日。会場13時。開演13時30分。ところ、歴史博物館、あかねホール。演題、生きサポジェンダー劇場。寸劇を見て男女共同参画を考えよう。講師、奈良県女性センター、男女共同参画、生き生きサポーターチーム、生きサポザ。参加費、無料、申し込み不要。生きサポザによる寸劇、ご近所あるある編、人生アドバイス、数珠つなぎ、アンコンシャスバイアス編、誰が悪いの？を見て、アンコンシャスバイアスについて考えてみませんか？人権尊重の地域づくり。人は誰もが人間として尊重され、幸せな生活を送りたいと願っています。しかし、知らず知らずのうちに他人の人権を踏みにじっている場合があります。身の回りの人との会話で傷ついたことや嫌な思いをしたことはありませんか？同じことを気づかずに他人にしてしまっているかもしれません。差別は他人の問題ではなく、自分自身の問題です。弱い立場に置かれたり、社会のあり方に悩まされたりすることと無縁な人はいません。人権が尊重される社会は、自分にとっても優しい社会とも言えるのではないでしょうか。葛城市では人権に関する講演会を開催するとともに、毎月11日は人権を確かめ合う日など、啓発活動に力を入れています。私たち一人一人が気づき、学ぶとともに、人権を大切にしたいという思いを私たちの身近なところから広めていきましょう。11ページ。葛城市、御所市、五条市、合同企業説明会。商工観光プロモーション課、電話 0745-44-5111。葛城市、御所市、五条市の3市より、企業等計16社が参加予定です。お気軽にご参加ください。内容、3つあります。1、3市内企業等16社の紹介。採用条件等の説明。2、専門の担当者、ハローワークによる就業案内。3、専門の担当者、仕事アイセンターによる就業案内。時、10月15日土曜日、10時から11時30分と、13時から14時30分。ところ、道の駅、葛城。2階、多目的室、A、B。葛城市、太田、1257。対象者、新卒、既卒を問わず、一般求職者、転職希望者等。参加方法、事前予約。履歴書は不要。入退場は自由です。服装も自由です。詳しくは市ホームページをご確認ください。葛城市企業内人権教育推進協議会。 会員募集。商工観光プロモーション課。企業として、社員、顧客、地域住民等の人権を尊重することは、その社会的責任を果たす上で重要なことです。市内企業の方、葛城市企業内人権教育推進協議会へ加入し、人権について一緒に考えませんか？葛城市企業内人権教育推進協議会とは、企業における人権啓発や公正な採用選考の取り組みを推進し、研修会の開催、人権資料の提供など、会員の方々をバックアップする体制を整えています。加入については、商工観光プロモーション課までご連絡ください。就労につながるサポート、就労準備支援事業、社会福祉課、電話 0745-44-5103。 生活リズムが乱れて朝起きられない。働きたいけど体力や気持ちに自信がない。職場の人とうまくやれるか不安がある。など、働くことや社会に出ることに悩んでいる方へ。生活習慣の見直しや対人関係づくり、職場体験など、6ヶ月から1年の期間で、一人一人に合ったプログラムで、就職までをサポートします。就労準備支援事業は、すぐに仕事に就くことが難しく、準備が必要な方のための事業です。目標に合わせて利用期間やプログラムを選んで相談しながら進めていきますので安心して利用できます。ご自身や家族の方からも気軽にお問い合わせください。ここまでの担当は石井でした。
12ページ。下水道に関するお知らせ。水道以外の排水について注意。下水道課。下水道管への雨水の侵入をなくそう。市の下水道は分流式、汚水と雨水を分けて排水する方式を採用し、汚水だけが流れる計算で下水道管を整備しています。予期せぬ雨水が下水道管に侵入すると、マンホールからの汚水噴出や水圧による舗装破損の原因になります。雨どいを下水道管につないだり、汚水マスの蓋を開けて雨水を排水することなどは絶対にやめましょう。雨水の侵入確認ポイント。雨どいが汚水マスにつながっていませんか？雨の日に水道を使っていないのに、汚水マスの中を大量の水が流れていませんか？汚水マスの蓋が壊れていませんか？井戸水などを公共下水道へ排水している方へ、井戸水、地下水や湧き水など水道以外の水を公共下水道に排水する場合は、下水道課へ届け出る必要があり、排水量に応じ、下水道使用料が発生します。下水道使用料は、汚水をきれいにするための処理施設の整備や維持管理のために、利用者全員が負担します。無届けで排水することは違反です。必ず届け出をお願いします。アスカ養護学校第2回体験学習。県立アスカ養護学校では、肢体不自由のある 幼児・児童・生徒、病弱・教育対象生徒の保護者や担任に対して、本校の教育についての理解と認識を深めていただくために、体験学習を実施しています。対象、肢体不自由を有する年長児、小学6年生、中学3年生及びその保護者、担任。病弱教育対象の中学3年生及びその保護者、担任。時、肢体不自由教育部門。小学部、11月16日水曜日。中学部、11月30日水曜日。高等部、11月9日水曜日。病弱教育部門。高等部、11月9日水曜日。時間はいずれも13時30分から16時。申し込み問い合わせ。奈良県立飛鳥養護学校。高市郡飛鳥村川原410。電話0744-543380。担当教育支援部。水道料金、基本料金、8ヶ月分免除、水道課。葛城市では、コロナ禍における原油価格、物価高騰対応分として、生活支援及び経済的負担の軽減のため、次の通り支援を実施しています。免除内容、水道料金の基本料金8ヶ月分、申請不要。令和4年9月検診、8・9月分から令和5年3月検診、2・3月分までの間について、免除額を差し引いた額で請求しますので、個別に申請いただく必要はありません。葛城市の水道料金は、基本料金と使用水量に応じた超過料金によって計算を行っており、そのうち基本料金のみを免除するものです。下水道使用料については、今回の免除対象外です。集合住宅にお住まいの方など、葛城市上下水道部と直接給水契約を結んでいない方については、一部異なる場合があります。13ページ。10月は里親月間です。里親制度に関する説明会。子育て支援課。様々な事情から保護者と共に暮らすことが難しい子どもたち。奈良県でも300名を超える子どもたちが保護者のもとを離れて施設や里親と呼ばれる家庭で暮らしています。子どもたちを取り巻く現状を多くの方に知っていただき、里親養育の担い手を増やすため、センター天理では、毎月第2日曜日の午前中に、里親制度に関する説明会を開催しております。申し込みは無料です。あなたの家庭のぬくもりを子どもたちに。ご連絡お待ちしております。ところ、問い合わせ。奈良県里親支援機関。児童家庭支援センター天理。天理市別所町 715-3。電話 0743-855567。メール foster@welfaretenri.com ホームページ http://nara www.satoya.com/.二次元コードが載っています。就職や退職などの際には、医療保険の切り替え手続きをお忘れなく、保険課、国民健康保険への加入・脱退には手続きが必要です。次のものを持参し、保険課まで手続きにお越しください。就職や扶養認定により、社会保険などに加入したとき、今まで使用していた国民健康保険被保険者証、新しく交付された被保険者証、郵送での手続きも可能です。詳しくは保険課まで問い合わせください。退職や扶養喪失により社会保険などを離脱したとき、退職日や資格喪失日がわかる書類、離職票や健康保険資格喪失証明書など、観光所発行の顔写真付き本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカードなど、大麻複合施設ワークショップを開催、庁舎機能再編推進室、葛城市では大麻文化会館を全面改修し、次の時代を見据えた複合施設とすることを計画しています。新しい複合施設で何をやりたい、どんな空間が欲しい、など3回のワークショップを通じて、より良い施設づくりを一緒に考えてみませんか。対象、市内在住、在勤の中学生以上の方、可能な限り3回とも参加できる方、時、1回目、10月16日、日曜日、2回目、11月13日、日曜日、3回目、12月11日、日曜日、時間はいずれも14時から17時。ところ、1、2回目、大麻文化会館2階大研修室。3回目、大麻図書館2階会議室。申し込み期間、10月12日水曜日まで。申し込み問い合わせ。掲載の二次元コードよりホームページもしくは庁舎機能再編推進室、電話0745-445013、申し込み数が定員に達した場合は事前に締め切ることがあります。当日の様子は撮影し、後日配信を予定しています。広告募集中、詳しくは企画制作課まで。イベントなどはやむを得ず中止、変更する場合があります。参加される際には感染症対策にご協力ください。14ページ、防ごう、地震による電気火災、感震ブレーカーを設置しよう。葛城消防署、電話0745-69-7171。阪神・淡路大震災や東日本大震災では、出火原因が特定された火災のうち、約6割が電気関係の出火によるものでした。地震による電気機器の転倒・落下による火災や、停電復旧後の通電火災などの電気火災を防ぐには、感震ブレーカーが効果的です。感震ブレーカーは、地震時に一定以上の揺れを感知し、自動的に 電気の供給を停止させるもので、工事の必要なものや、工事不要なコンセントタイプ、差し込み型、簡易タイプなどがあります。南海トラフ地震などの大規模地震の発生に備えて、電気火災から命と住居、地域を守るため、感震ブレーカーの設置をお願いします。主な感震ブレーカーの種類、分電盤タイプ、内蔵型、電気工事が必要。分電盤タイプ、後付け型、電気工事が必要。コンセントタイプ、電気工事が必要なタイプと不要なタイプがあり。簡易タイプ、電気工事は不要。なお、分電盤タイプ、内蔵型、分電盤タイプ、後付け型、簡易タイプは補助制度があります。詳しくは市ホームページでご確認いただくか、生活安全課まで。電話 0745-44-5011。 消防団第6分団、ポンプ車走法5連覇達成。8月20日、橿原安心パーク、橿原市で、第29回奈良県消防走法大会が開催され、葛城市消防団が、ポンプ車走法の部で見事優勝し、大会初の5連覇を果たしました。奈良県走法大会は、2年に1度開催されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、4年ぶりの開催となりました。出場隊員は、4月より週3回、葛城消防署の指導のもと、火災消火を想定した基本動作の速さ、正確性、規律の正しさを競う本大会に向けた訓練に励んできました。出場隊員以外の団員も、訓練に参加し、補助を行うなど、団員が一丸となり成し遂げられました。今後も訓練を継続し、10月29日に千葉県消防学校で開催される全国消防走法大会に奈良県代表として出場されます。出場隊員、継承略。総指揮者、杉岡正弘。旗手、岡本正人。指揮者、石橋昭弘。一番員、細川義信。二番員、中井達也。三番員、沢良平。四番員、中井裕二。補助員、石田祐樹。15ページ、野焼き、屋外焼却は一部の例外を除き、法律で禁止されています。環境課、電話 0745-44-5004。 野焼きとは、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素彫りの穴などでの焼却も含みます。焼却炉を使用した廃棄物の焼却であっても、一定の構造基準を満たしていない場合は使用することができません。法律に違反すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反すると、行為者は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられます。ゴミは適切に処理しましょう。ゴミを燃やすと、煙や悪臭による住民トラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康に影響を及ぼします。 家庭から出るゴミは、市のゴミ収集などで、事業所から発生したゴミは、事業系のゴミとしてクリーンセンターに持ち込むか、収集運搬業者に委託するなど、定められた方法で適切に処理しましょう。次の焼却は例外として認められています。農林漁業を営むため、やむを得ず行われる廃棄物の焼却。例、稲わら、田畑の草木の焼却。焚き火など日常の焼却であって軽微なもの。例、落ち葉焚き、キャンプファイヤー。風俗慣習上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。例、とんど焼きなどの行事での門松などの焼却。国や地方自治体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。例、河川管理のために伐採した草木などの焼却。震災、風水害、火災、逃走害、その他災害の予防、応急対策や復旧のために必要な廃棄物の焼却。例、災害時の応急対策、火災予防訓練など。認められる場合でも、次のように近隣への配慮をお願いします。風向きや燃やす時間帯などに注意する。燃やす量を最小限にする。焼却を行う際に、周辺住民に声かけを行う。ゴミ、ヨーリプラの分別にご協力を。ゴミの削減&再資源化の推進、環境化。プラスチック製容器包装、以下ヨーリプラとは、食品や日用品を購入したときに使われているプラスチック製の容器や包装のことです。家庭から出る燃えるゴミからこのヨーリプラを分別すると、燃えるゴミの削減や再資源化を推進することができます。次の点に注意し、分別してください。1. ヨーリプラであることを確認する。プラマークがヨーリプラの目印です。この表示があるものが回収の対象です。マークがあっても、洗浄処理負担軽減のため、一部分別回収の対象にしていないものもあります。分別回収対象外でも、洗浄すれば回収できます。2. 汚れや異物を取り除く。洗剤ボトル、カップ麺の容器等の汚れや異物が残りやすいものは、軽く水洗いするか、汚れを拭き取ってください。3. 決められた日に決められた集積所に出す。中身が見えるビニール袋へ入れて、決められた日に出してください。集積所へ出す際に、中身の見えない状態、黒のゴミ袋や箱などで出すことはできません。プラマークが載っています。